SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
9月28日、軍事勢力ヒズボラのリーダーハッサン・ナスララがイスラエルの空爆により暗殺されました。これを受けてイランの最高指導者アヤトラ・アリー・ホセイニ・ハメネイ氏は5日間の服務を宣言しました。またこの暗殺への報復も示しています。ベンジャミン・ネタニヤフ首相の命令で実行されたこの暗殺でイスラエル軍は通称バンカーバスターと呼ばれる爆弾を使用しました。レバノン、イラク、イラン全土のナスララの支持者たちが哀悼の意を表す一方、イスラエルの長年の宿敵の一人が殺害されたことを祝う声も上がっています。2023年10月8日に起きたハマスによるイスラエル人襲撃誘拐事件を発端として、ガザ地域の紛争が始まって以来、ハマスを支持するヒズボラとイスラエルの小規模戦闘が続いていました。しかし、ここ2週間、ヒズボラとイスラエルの衝突は激化しました。レバノン保健省によると、イスラエルの空爆により1000人以上が死亡、6000人以上が負傷、そして20万人以上の人々が住居を失い、避難生活を強いられています。9月の初め、イスラム過激派グループの使用するポケベルやトランシーバーが爆発し、少なくとも39人が死亡、3000人が負傷しています。そして先週金曜日、軍事勢力ヒズボラのリーダーがイスラエルの空爆により暗殺されました。それでは死亡したヒズボラのリーダー、ハッサン・ナスララとはどんな人物でしょうか。それは誰に聞くかによります。彼はカリスマ的な演説家だった。かつては愛されたリーダーだった。あるいはひどいテロリストの首謀者とも言われています。レバノンの政界、またヒズボラを30年以上率いたナスララはレバノンの首都ベイルートで空爆により多くの民間人とともに死亡しました。イスラエルのベンジャミン・ネタニヤフ首相はこのヒズボラ司令官の暗殺は歴史の転換点であると話しました。
ナスララ
の暗殺は成し遂げなければいけないことでした。北部の住民が自宅に無事に戻り、長年にわたるこの地域の力関係を変化させるためにです。ナスララが生きているうちは、ヒズボラから力を奪ってもすぐに回復するからです。ナスララはもういなくなりました。ネタニヤフ首相でした。レバノン政府はナスララの死去を受け、月曜から3日間の服務を宣言しました。イスラエル軍はこの攻撃で、ベイルート南部の密集したダビエ近郊の住宅地に85発のバンカーバスター爆弾を落としました。イスラエル軍はナスララを中央司令部で不意打ちし、その過程で周囲の住宅の数棟を破壊したと話しています。レスキューチームは現在のところ11人の死亡、100人以上の負傷者を確認していますが、この数は増えると見られています。ジュネーブ条約では、ダビエのような民間人居住地区では、こうしたバンカーバスター爆弾の使用は禁止されていると定められています。現在、攻撃によって避難を余儀なくされた何百もの家族が、ベイルート周辺の学校に設置された避難所から溢れ返り、海岸や公共広場、あるいは車の中で眠ることを余儀なくされています。シリア難民のファティマ・ジアダさんは、爆弾が頭上に降り注ぐ中、バイクでダビエから逃げ出し、 家族や何百人もの見知らぬ人々と共に海岸で眠りました。私は糖尿病を患っています。地面に座っていました。家から子どもたちを迎えに行くことも歩くこともできませんでした。頭の上で爆撃が起こっている間、私は叫び続けました。私たちが欲しいのはただ安全な場所だけです。衣服や援助、食べ物や飲み物は必要ありません。私たちが欲しいのは子どもが怖がらないただ安全な場所だけです。私たちは子どもたちのためにシリア戦争から逃れました。ここに来て同じ戦争が起こっているんです。ジアダさんでした。そして続く日曜日、新たな空爆がベイルートで起こっています。レバノン全域で33人が死亡し、200人に及ぶ負傷者が出ています。レバノンの保健省は、国内でイスラエルの空爆により、2週間弱で最低でも1030人が死亡、そのうち156人が女性で、87人が子供だとしています。レバノンの閣僚ナッサー・ヤシンがロイターに話したところによると、100万人の人々がこの暴力行為から避難を強いられており、この20年で経験する最悪の攻撃だとしています。レバノンの暫定首相のナジブ・ミカティは、平和を求めて国連に赴いたにもかかわらず、イスラエルのより大胆で無謀な侵略が返ってきただけだと話しました。私が国連で参加したすべての会議で、レバノンの友人たちは私たちへの絶対的な支持とイスラエルの侵略を止めるという強い意志を感じました。しかし残念なことに、世界を支配する弱肉強食の法則により、イスラエルは停戦に向けたあらゆる努力を阻止し、レバノンに対する戦争を継続しています。彼らは法律や国際的な正当性を気にしていないからです。ミカティ暫定首相でした。6000人以上が最近の攻撃で負傷し、レバノン南部の病院はパンク状態になっています。外傷外科医のモハメド・ダウド医師は、さらなる支援が緊急に必要だと語ります。私たちが目にしている負傷者の数、程度、深刻さは全世界が目にしたものだと信じますが、恐ろしいものです。医療従事者や看護スタッフは対応の限度を超えており、私たちは国際機関に支援を求めています。私たちの生存はそれにかかっているのです。ダウド医師でした。イスラエル軍司令官ヘルジ・ハレビーは、ナスララの排除がレバノンにおけるヒズボラとの戦争の終わりではないと話しています。イスラエル軍はナスララのほか、今年に入ってヒズボラの最高幹部9人のうち8人を殺害したと発表しています。そのほとんどは過去1週間に行われたとしています。イランによると、ナスララの暗殺と同時の攻撃で殺害されたとしています。オーストラリア国立大学アラブ・イスラム研究センター所長カリマ・ラーチル教授は、ナスララの暗殺はヒズボラにとって大きな損失ですが、ヒズボラ運動自体に大きな影響を及ぼすとは予想していないとしています。ヒズボラは指揮官を迅速に交代させる能力を示しています。ナスララのいとこであるハシェム・サフィディンが後継者になると長い間言われてきています。イランの最高指導者アヤトラ・アリ・ハメネイは、ナスララの暗殺に対し、イランが支援する指導者の死は報復されると述べています。イランで5日間の服務を発表しました。SBS ニュースのサム・ドーバーとジェシカ・バーのストーリーを、SBS 日本語放送、北田和代がお送りしました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。